ほほほほほほほほとぎつねとはあですけども、さあやりましょう。とぎつねたラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書の週刊とぎつねによるネットラジオ。私編集部の飛田圭次郎です。よろしくお願いします。それではまずはどうでもいい話をしたいと思います。うちの飼ってるアリンコ、アップルちゃんとピーナッツちゃんですけども、どうやら大きさが違うし足の色が違うので、多分やけども違う種類じゃないかなと思いますで大きくなっていっぱいに子供が増えてきた時に引っ越しをさせようと思って救ってた巣なんですけど、ピーナッツちゃんの方が大きくて、でピーナッツちゃんが住む用のそのアリの巣を石膏で作ったんですけど、ピーナッツちゃん自体が大きすぎてちょっとその通路が通れないかもしれないということで、急遽アップルちゃん用に作った巣とピーナッツちゃん用に作った巣ね、2個今あるんですけど、アップルちゃん用に作ったアップルの柄に彫った巣があるんだけど、それの方が通路が大きめに彫ってあるから、引っ越しするときはだからアップルちゃん用に作った部屋にピーナッツちゃんを入れて、ピーナッツちゃん用に作った部屋にアップルちゃんを入れるという風にしようという風に思いましたね。どうでもいいでしょはあ、ああもうほんまちょっと取り次ぎましょう。じゃあ早速ですけども、2015年11月8日に書いたやつ、次やったら指より太いのをぶち込んでやる。デート。まだ手をつないだことのないカップルのデートを見て、男の方が触りたいけど触れないでいる、そういう時ですね。苦肉の策としてギリギリどっちなのかわからん抱き方で神経を使っていたら、彼女の方も同じようにしてあげた方がいいのかなと思って、ドキドキしながらお互いの背中に手を当てたまま歩いている。これ実際そういう人を見ました。なんであの人らあのお互いの背中に手を当てて歩けんやろうな。しかもなんか触ってるような触ってないような、そんな状態で、ね、ウイウイしいんでしょう。多分こう抱きたいんやろうけど抱けない男がそういうことするから、女の人も同じようにしてたんやろうなって。会話が上の空、とにかくさっき食べた店の料理がうまかったとか褒め合ったり、どうでもいいと思ってるくせに、なんてことを思いながらこの記事を書きました。初々しいですね。なんか初めてのデートとかそういう風になる、まあいっか話し始めて途中でまあいっかと思ったからやりますか。はい。おばあちゃんの頃は、戦時中のおばあちゃんの戦時中のお話をおばあちゃんに、私らの時代は男の人がおらんかった、みんな戦争に出てて生きて帰ってきた男の人一人に対し女トラック一杯分の倍率だった、というその結婚事情のお話を聞いたことが何回かあります。その話を聞くたんびに、あの軍服着た男の人が帰ってきたらトラックの荷台に女の人いっぱい乗って、お帰りって迎えに来てる、そういう映像を想像してしまいます。実際はそうじゃないんやろうけど、まあそれぐらいの倍率やったということ。でも例えがトラック一杯分っていうの、なんでそんな例え方すんやろう。実際そうやったんじゃないかと思ったりもします。自由恋愛じゃない時代やから、お見合いになるんでしょうけど。はい、次。アニメの歌、アニメの主題歌、 それは呪文のように子供に歌われる。それは秘密秘密秘密とここでグーッと上げといてドーン。
あっこちゃん、
あっこちゃん。でもうあっこちゃんを忘れられないぐらい毎週毎週聞かされると、恐ろしい子供に興味を持たせるように問いかけて問いかけて持っていってどんどん行って教えて教えて教えておじいさんと繰り返し歌う。そうすると子供は自ら出した疑問のようなもののように思えて、こう錯覚してくるんです。愛ってなんだ、ためらわないことさ、というふうにすっかりそういうふうに僕も刷り込まれて育ってきたんだろうと思います。さあ、ドイツも読みましたし、今日はもうこんな感じで早々に終わりましょう。イエー。もう一個ぐらいなんか言っとくか。何の話がいいかな。あ、7月やったんでね、七夕の話ですね、しましょう。織姫と彦星の衣装って言われたら、皆さんやっぱり着物をイメージするでしょ。でも織姫と彦星って、今もその和服着てるんかなとか思いませんか。時代とともにみんなこう服装って変わるじゃないですか。原始時代やったら織姫と彦星は原始時代のその動物の毛皮みたいなの着てる、そういう時代もあったやろうし、今やったらやっぱり洋服着てんじゃない、 T シャツ着てんじゃないのかなとかね、スニーカーとか履いてるんじゃないでしょうかと、ふと思いました。どんな服装してんやろうね。たまにはコスプレして会ってみたりとかしてるんかな。まあ引き続きどうでもいい話でしたけども、チャンミーワンフェスですね、ワンダーフェスティバルですよ。まあ、ワンフェスの自分のやつ、自分の作ったやつはね、一応2体作りました。で、元から複製したり色塗ったりするのはもう諦めてたので、早々に終わって、でまだできることがあるんじゃないか、あと数日後もうワンフェスやけどまだできることがあるんじゃないかと思ってはいたんですけど、色塗ったろうかなと思ったけど、僕その色すごい失敗しやすいんで、しかも原型に色塗ると失敗したいってまたごちゃごちゃやってると大変なことになりそうやから、とりあえずもう単色で汚しの色だけ入れて終わらしてるんですけど、色はちょっとまあやめといて、なんか別のもん作ろうと思って作り出しました。うん、それはちょっとなんかできれば色塗ったりしたいですね、出来上がったらね。あとはワンフェスで今回注目しているのはギルギルの塚田さんです。前にもラジオにちょっと出てもらったりしておりますが、皆さん大注目しましょう。塚田武史、みんな塚田武史を大注目で大勢で詰めかけて見てやりましょう、見てやりましょうってあれやけど、大勢でみんなで大注目で見ましょう。塚田さんがね、まあオリジナルの作品もやってらして、それも僕は好きなんですけど、タコのコックの店長ですよ。もう前から原型見せてもらったりとかそういうのがあったんで、あ、いいな、これ 完成するの楽しみやなと思ったりはしてて、それが今回見れるそうです。それと、大注目塚田武史の大注目作品、あの韮沢靖さんの、ファントムコアに出てくるニナドロノの、原型が今回画像がツイッターの方で上がっておりました。これが見れるということで、すごいね、これは大注目ですね。もうこっちの方が見たくて気になってて、自分のことなんかどうでもいいわって一瞬思うぐらい早く見たいわと思いました。自分のことどうでもええわって思うて失格やろうと思いますけどね。ワンフェスに参加する、はあ、頑張って作りますか。じゃあ自分もなんかやらななと思って、で過去のワンフェスの本を見直して、今まで自分がまあ注目してきた人のディーラーの人とか原型師の人とかの名前をずらっと言ってみようかなと思ったけど、結構ものすごい多いんで言い出すとこれキリないなと思って割愛させてもらいます。なので塚田さん1点で狙い撃ちで皆さん大注目してください。いや素晴らしいですね本当に。トギ2のこう考えると、トギ2のその紙面フリーペーパーを読んで終わったらさっさと終わっておけばそんなに時間かかることないですよ。10分20分ぐらいで終わる話なんですけど、毎回なんか 3,40 分やってる気がしますね。 3,40 分も何を喋ってないの。無駄話、どうでもいい話をやってたんでしょうね。はい、3,40 分もやることないなと思うんですけども、実際にトギトギ通信というそのフリーペーパーをまあできるだけ今回ワンフェスには持っていこうと思いますが、ワンフェス用に、書かなきゃいけませんね。書かなきませんねというか書こうと思っております。まあそんなとこですかね。はあ、あれですわ。あ、そう、さっきセミが鳴いてましたよ。すっかりもう夏ですね。あ、もう短縮しようと思ってんのにさっさと終わればいいだけの話ですか。あとなんかあったかなとか思ってとて、わざわざなんか喋ろうとするから時間かかって、それが編集するのにまた時間かかって、そうやってアップロードするのに時間がかかって、こういうことに時間を割いてるのもあれですけども、さっさと作ってワンフェス頑張ってなんかやりましょうか。今1個作ってるけども、頑張って終わらせて色塗って持っていきましょうか。今てな感じで今日はもう勘弁してください。それでは皆さん、さようなら。塚田武史、塚田武史、塚田武史、塚田武史、塚田武史。